ボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。本日も神様からの語りかけを味わえるこのひとときを感謝いたします。まずは聖書朗読です。共に御言葉を拝読してまいりましょう。
ルカの福音書23章44節から56節。さて、時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり、午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であった、と言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て、悲しみのあまり、胸を叩きながら帰っていった。さて、ここにヨセフという人がいたが、議員の一人で、善良で正しい人であった。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして、雨布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。
本日の聖書箇所、イエス様が十字架刑にかかられた、そのクライマックスの部分から始まります。十字架刑は、長時間苦しみ続け、息を引き取るというとても残酷な公開処刑です。その苦しみの真っただ中、その時に神様の御業がなされていくのです。人々は気がついていません。昼間なのに真っ暗になり、神殿の垂れ幕が真ん中から裂けるという不思議な出来事が起こりました。これはイエス様の死によって人間と神様が直接近づくことができる、その道が開かれたということです。この暗闇の時、この苦しみの時に、神様は新しい恵みの世界を開いていてくださったのです。そのことを人が知るのはもう少し先になります。イエス様は苦しみの絶頂の時、父よ、私の霊を御手に委ねます、と言われ息を引き取られました。神様ではなく、父よ、と親しみを込めて、最後まで神様を信頼し、すべてを委ねられたのです。このイエス様の姿、暗闇の中、苦しみの中でも、本当に神様を信頼して、自分の命を、すべてを委ねる、このような姿を見て、ああ、本当にこの人は正しい人だったのだと、人は知るのです。多くの人々が、イエスを十字架につけろ、と主張しましたが、このイエスの最後を見て、胸を打ちながら帰っていったとあります。すっきりしない、これでよかったのかな、と後悔の残るような思いを抱いたのでしょう。そんな中、ヨセフはイエスの遺体を墓に葬ることを申し出たのです。これはとても勇敢な行動です。イエスを知る婦人たちは、自分たちができること、またそのできるタイミングを見計らっていたのでしょう。イエスのために香料と香油を準備しているのでした。このところから本日学びたいことは、暗闇の中でも父なる神様を信頼していこう。辛い苦しみの中でも主を信頼して自分の歩みを主に任せるものとなろうということです。私たちの父なる神様は、私たちが苦しい中にある時から、新しい恵みの世界を開いてくださっているからです。辛い、苦しい現実に直面してもなお、父なる神様を信頼していく、その苦しみが大きければ大きいほど、また長く続けば続くほど、信頼し続けることが、難しく、虚しく感じることがあるでしょう。 信頼すること自体が辛くなる、そんなこともあるでしょう。イエス様は闇が力を振るうとき、ただ苦しみを受けられたのです。神様に向かってなぜですかと問うことや、怒ることをすることでもなく、イエス様は自分のすべてを神様に委ねられたのです。このイエスの父なる神様への信頼を見習っていきたいです。父なる神様がすべてを治めておられる。父なる神様がすべてがおできになる。父なる神様は私たちを愛し、祝福してくださろうとしてくださっている。父なる神様は万事を益となしてくださる。父なる神様は決して見放さない。そのことを、ぶれることなく、しっかりと信じ切って、思いと行動によって、その信頼を表していくものとなりましょう。なんと、その歩みは力強い歩みなのでしょう。揺るがない歩みなのでしょうか。そしてそれは、なんと幸いな歩みなのでしょう。ある年配の方が、がんを宣告されました。しかもかなり大きくなってから発見されたようです。すでに出血がひどく貧血を起こしていたので、すぐに出血を止める処置が必要となる、そのような状態でした。この方からその話を伺っていたのですが、まるで他の人のことを話すかのように冷静にお話しされるのです。お医者さんは、これは転移しやすい癌だから、すでに転移しているかもしれない。たちの悪い癌の可能性が高い。そんなことを言われるけれども、本当に私の心には平安があるから大丈夫なんです、と言われるのです。なぜそんなに落ち着いて前向きな発言ができるのですか、と彼女に聞きました。そうすると、彼女は、その週のメッセージは、神様は癒し主だ、というメッセージだったの。しかも、今朝の御言葉の箇所は、詩篇91編だったの。神様は、助けてくださる、守ってくださるというメッセージを何度も私に語りかけてくださる。だから、大丈夫なんだって思えるの、と言われました。もしが何かがあっても、神様が何とかしてくださる、そう思えるのだというのです。本当にこの方の見事な、揺るぎない信仰を見させていただきました。これからの決まっていないことを心配して、不安な日々を過ごすのではなく、神様の御言葉を信じて、いつものように日々を楽しみながら生活する。その歩みは180度違います。神様を信じ、神様が大丈夫だという語ってくださるから、きっと大丈夫。癌を宣告されたその方の歩み、その姿を見て、信仰を持って歩むということは本当に素晴らしいなと思わされたのです。このような歩みが、うまくできることもあれば、うまくできない時もあるかもしれません。それでも良いのです。次があるからです。私は無理だと諦めて挑戦しないのではなく、イエス様が示してくださったこの生き方にチャレンジしていくものとなって参りましょう。うまくいっている時に神様を信頼することはたやすいです。少しの苦しみの中でも主を信頼することはできるでしょう。いや、かえって強く神様を意識することができるかもしれません。でも、不条理が続くかば続くほど、またその辛さが辛いければ辛いほど、主を信じること自体が辛く感じることがあるでしょう。そんな時、このイエス様の姿を思い出していただきたいのです。辛い苦しみの中でも、父なる主に信頼し、自分のすべてを委ねられた、このイエス様の生き方に、私たちは招かれています。この神様の招きに、応答していきましょう。 経済的な困難があるでしょうか。人間関係に大きな苦しみが、悲しみがあるでしょうか。体調面で試練があるでしょうか。誰がキリストの愛から私たちを引き離すのでしょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。聖書には記されています。何者も私たちを神様から引き離すものはありません。神様は必ず私たちのところに来てくださいます。その時を、主は助けてくださらない、主から見放されたと思って待つのではなく、父よと主を信頼して、主にお任せして、その与えられている命を満喫するものとなりましょう。私たちにも本当に共に祈り合い、支え合う神の家族が与えられています。どうか一人で悩むのではなく、一人で本当に辛い中にいるのではなく、共に支え合い、本当に神様が主よと信頼して辛い中でもいつものように歩まれたように、私たちも本当に支え合って、主よと信頼して神様からの命を大切に歩むものとなってまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を感謝いたします。私たちの現実には辛い出来事があります。また将来もしかしたら辛い現実があるかもしれません。そんな時、このイエス様の示されたこの生き方を思い出すことができますように。私たちは辛い中にあっても、主よ、父よと神様あなたに信頼して、神様にすべてを委ねる歩みに招かれています。神様はそれに応答して歩むことができるように、私たちをどうか導いてください。ぶれない信仰に根ざした歩みをすることができるように、どうか日々私たちを導いてください。神様が本当に私たちを本当に豊かな世界へと、恵みの世界へと導いてくださっていることを信じ、期待して、主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。